それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙1章の18節から23節です。ローマ人への手紙第1章18節から23節です。第3版の聖書の方は新約聖書290ページ新約聖書290ページ17年度版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書298ページ298ページです。ローマ人への手紙1章18節から23節です。というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神について知りうることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので彼らに弁解に余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。それでこの箇所から神を神として崇めず感謝もせずと題しまして、工藤先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。それでは一言お祈りしてから始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、聖なる聖なる聖なるお名前を心より賛美申し上げます。今日もあなたの深い愛の中にあって、イエス・キリストによってあがなわれ、この恵みの礼拝へと招かれていることを心より感謝いたします。私たちを作ってくださった唯一まことの神様がこの中心にご臨在くださっていますから、心からあなたを礼拝し、あなたに満たされ、心からの安息の時となりますように、どうぞお願いいたします。これより命の御言葉である聖書から聞いていこうとしています。どうぞここにおられるお一人お一人を、またインターネットを通して聞いておられますお一人お一人を導いてくださり、心を照らしてくださって、今日の御言葉がよくわかるようにお導きください。そして悟ったなら御言葉にふさわしい応答の歩みを私たちがすることができますようにお助けください。また季節の変わり目、体調を崩している方々、また試練の中にある方々がおられましたら、どうか特別に主の支えと励ましとが豊かにありますようにとお願いをいたします。今この世界には多くの苦しみや悲しみ、また暴力のただ中にある方々がおられます。どうかそのところにおいて主の平和が打ち立てられていきますようにとお願いをいたします。為政者たちが立てられていますから、正しくその使命に立ち、弱き方々のための政治をすることができるように、お一人お一人をどうぞお助けください。このひとときを主の御手にお委ねします。感謝して、私たちの救い主であられますイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。前回 ですね、一周空きましたけれども、前回の箇所は2022年度のこのライトハウス教会の年間聖句の箇所、またローマ書の中心となる箇所を聞いてきました。そこには神の義の啓示、すなわちイエス・キリストを信じるという福音によって私たちの罪が許され、神様に受け入れていただけるんだという救いを聞くことができました。まあ、いわばそこは総論のような、ローマ書の総論のようなところだったんですけれども、今日のところからパウロはいよいよ本論へと話を進めていきます。本論に入って早速ですね、前回は神の義の啓示ということだったんですけれども、一転して神の怒りの啓示と言われているんですね。神様が私たちに怒っておられるんだということ、そしてその理由である人間の罪ということについて述べられていきます。で、この神の怒りと罪のテーマがですね、今日の箇所から始まって3章20節までですね、かなり長い間続くテーマになってきます。おそらく来月6月いっぱいはこの罪のテーマが続いていくのかなというふうに考えています。それゆえ、まあ、同じテーマですから、今日は駆け足で1章の最後まで一緒に見ていこうかなと思っていたんですけれども、まあ、準備するにあたってここは非常に重要な箇所だなということを教えられまして、丁寧に少しずつ見ていくことに変えました。長く罪についてこう聞いていくわけですけれども、一つそこで大事なことがあります。それは今日の箇所の冒頭の18節に、というのはというこの接続詞があるんですね。これが非常に大切になってきます。それは今日から始まる18節以降の罪のことを前の節との関連の中で読んでいくべきだということを表しているんです。すなわちこの神の怒りというのは、それだけで単独で私たちに掲示されているのではない、福音が掲示されたこととのこの関わりの中で神の怒りということが言われているんだということを覚えるべきなんです。神様は確かに不敬虔な者に対して正しい怒りを示されます。しかし同時に、そこからの救いの道をいつも示し、いつもそこに導こうとしておられるのだということなんですね。したがって今日の箇所から3章の20節まで長く人間の罪について聞いていくことになります。しかしそれはただ私たちが責められ続けるということではないんです。神様はいつもここに帰ってきなさいと、福音のところに帰ってきなさいと示し続けてくださっているんですね。どんどんどんどん人間の罪を聞いて暗闇になっていくんだけれども、いつもそこに光が灯されているんだということを共に覚えていきたいと思うんです。それでは今日の箇所、神の怒りは人間のどういうところに向けられているのか、そのことをご一緒に聞いていきたいと思います。もう一度18節をお読みいたします。18節、というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神の怒りが天から啓示されているのだとパウロはまず叫びます。誰に対して怒っておられるのでしょうか。ここでは真理を阻んでいる人々に対してと言われています。真理を阻んでいる人々、真理というのは本当のこと、神様の御心のこと、つまり私たち人間の本来の生き方、本来の歩みのことを示しています。この世界のすべてのものは神様によって作られました。神様と関係していないものも人も一切ありません。それで私たち人間は本来作られたものとして神様を認めて、 神様を敬って神様に従って歩むべきものです。しかし私たちはその本来の歩み、真理に従おうとはせず、否定して拒否しているのだとここでは言われているんです。あらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されていると言われています。この不敬虔という言葉は神様に対する私たちの態度を表しています。つまり敬うべきお方を敬わない態度のことです。盾の関係のことですね。対して不義というのは隣人に対する態度、正しくない不誠実な態度を表しています。神様と私たちのこの盾の関係が失われていくときに、人との横の関係もまた失われていくということなんですね。どうでしょう、あなたは本当に隣人を愛していますかと問われたなら、私は妻を自分自身のように愛していますと、また私は夫を自分自身のように愛しています、父や母や兄弟姉妹を自分自身のように愛していますとはなかなか言えないものです。隣人に対する思いと、また言葉と、そして行いにおいて、私たちは自分勝手なものであるなということを認めずにはいられないのではないでしょうか。またどんな時にも神様を敬い、神様に従って歩んでいますかと問われた時に、これも返事に詰まってしまうものであります。私はよく寝る時に布団の中で一日のことを思い返すことがあるんですね。こういうことがあったな、こういうことがあったな、で一つ一つのことを思っているうちに、あ、この瞬間もあの瞬間も神様のことを全く意識していない自分がいたなということを覚えることがあるんです。神様は私たちのことをいつも目に留めてくださって、いつも支えて生かしてくださっているんですね。それなのに私たちは気がつくと自分のことを考え、自分で生きているつもりになってしまう、そのようなものではないでしょうか。人と人との間であっても、相手の人格を尊重すべきだということは当然のことです。もしそれが相手がこう敬うべき人であったなら、目上の人であったなら、きちんと敬意を持って接する、相手を重んずるということはすべきことだと思います。もしそれをしないなら怒りを買って当然のことではないでしょうか。ましてやです、天地をお作りになられた神様、私たちを今日も支え生かしてくださっている神様を認めない、この世に侮辱を与えるなら、それは裁かれて当然のことだと言えるんです。本来なすべき真理に従っていないこの全ての人の上に神様の怒りが啓示されているんだとパウロはまず言うんですね。このように言われるとどうでしょうか。自分は神様が存在しているということは知らなかった、それなのに神様の怒りが下るとは、神様とは随分ひどい方ではないかと、そういう声が聞こえてきそうなものです。そのような言い分を予測してでしょうか、パウロは19節20節で次のように言っています。19節20節をお読みいたします。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。この世界の作られたものを見れば、作られたお方がいるということは当然わかるではないかと。 例えばこの精密な天体の運行、またこの見事な自然界の仕組みを見れば、素直に見るなら神様の存在を認められるはずなんだとパウロは言っているんです。詩編の19編1節にも同じような内容のことが書かれています。お聞きください。詩編の19編の1節、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。この世界をお作りになったこの創造ということを通して、神様ご自身を明らかにしておられます。また今日もこうして世界が秩序を持って保たれているという、この事実を通して神様はご自身をはっきりと表しておられるんですね。つい先日のニュースで、天の川銀河の中心部分にブラックホールがあるだろうということは分かっていたんですけれども、それがついに撮影されたというニュースを見ました。おそらくノーベル賞級のこれは発見なんじゃないかということだったんですね。この人間が絶対に行くことのできない距離にあるものを撮影できるんだなと思って、私はこの科学の進歩というものに驚きを感じました。本当にこの科学がどんどんどんどん進んでいく中で、自然界を研究すれば研究するほどですね、その自然界の素晴らしさ、精密さ、見事さがどんどん明らかになってきています。研究者の中にはですね、これほどに見事なシステムが何の設計者もなしにただ偶然に存在すると、そんなことは信じられないと考える研究者も増えているんだということを本で読みました。かつてはまあこう言われましたね、まあ、今も言われるかもしれないですけれども、この科学の時代にどうして神など信じられるんだと、そういうふうに言われたと思います。ところがだんだんとですね、この科学の時代にどうして神を信じないでこの仕組みが説明できるんだと、科学が進むにつれてそういうふうになってくるのかもしれないなと思うんです。神はいないと主張する人々がかえってその根拠を証明しなければならない、そんな時代がもしかしたら来るのかもしれません。20節には、神の目に見えない性質ということが言われています。目に見えないご性質、人はなぜ目に見えない霊的存在であられる神様を認識することができるのでしょうか。考えてみれば不思議なことです。創世記の1章26節には、私たち人間が神の形に創造されたと書かれています。私たち人間は神の形に創造されています。他の動物や植物には神の形はないんですね。私たち人間だけが神の形です。それゆえに私たちは神様を求めることができる、神様と交わり神様の御心を知ることができる存在として作られました。その結果として、私たちは神様の御心を知ることができるものとしてこの自然界を治めていくという使命、神様の代理人としての立場が与えられたんですね。花の美しい季節になりました。私たちは美しい花を育てる、そのような心を持っています。また美味しい料理を作ったりだとか、そのための便利ないろいろな道具を発明したりとか、そういうものを作り出す想像力というものが与えられているんですね。また人間には作り出す喜びというものを与えられています。神の形として作られた私たちのこのうちに、神様のご性質、神様の存在が書き記されているということなんです。それゆえ神様の存在が分かるはずのものとして、私たちには どう生きるべきかという責任があるということなんですね。責任が問われるということ、これは私たち一人一人の存在がきちんと神様の御前に認められているということでもあります。自由意志を持った一人格として私たちの尊厳が神様の御前に認められているがゆえに責任が問われるんですね。これがなければただの甘やかしになってしまいます。私たちは神様に特別に愛されて神の形として作られた存在です。それでパウロは私たちには神様がおられるということが明らかなことではないかと、知っているはずではないかと、はっきりと認められるのだと言葉を重ねて強調しているんですね。神様の愛を存分に受けて作られたものとして弁解の余地がないと言われているんです。さて21節に進みます。ここには人間の罪がまとめて定義されている箇所になります。21節をお読みいたします。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。ここに罪の根本が述べられています。罪の根本とは神を神として崇めないこと、そして感謝もしないことであります。天地万物の創造者であられ、今も一切をご支配されているお方を認めないこと、そして崇めないこと、また神様が命を与え今日も私たちを生かしてくださっているのに神などいないんだと、自分の力で生きているんだと感謝もしないこと、これが罪の根本です。この罪の根本があって、そこからこの諸々の罪というものが生み出されていくんですね。今日の箇所を先に読み進めていきますと、まず心の罪である偶像礼拝が出てくることになります。そしてさらに読み続けていくと、次には体の罪である情欲とか貪欲とか殺意といった罪が出てくるところになります。21節には私たちの思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったと書かれていますけれども、これは罪が増していく様子を表した表現であります。何も胸のあたりがどうもいつも沈んでいるとか、または心がいつも憂鬱だという気持ちの話をしているんじゃないんですね。そういうことではなくて、考え方が自己中心になってしまうことで、ますます本当のことがわからなくなっていく、どんどんどんどんと暗闇の方へと進んでいってしまうんだと、その様子を表している言葉になっています。神を神とせず感謝もしないという、この罪の根本が私たちの全体に広がっていく、そして世界の全体に広がっていく、こうして私たちを蝕んでいくということが描かれているんです。そして続く22節23節には罪の根がその心の中に広がっていく様子が具体的に言われていきます。偶像礼拝の罪です。22節と23節をお読みいたします。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、飼うものに似た形と変えてしまいました。人間は誠の神様を見失うと、神様ではない別のものを求めるようになっていくんですね。朽ちる人間を神様にするということは、私たちの歴史の中で皇帝礼拝、皇帝崇拝ということが古代から行われてきたこと、また日本では天皇崇拝ということが行われてきたことを見ればわかることです。また 死人を神様としてしまう。これも人間を神と神の形と変えてしまうということになります。そして鳥、獣、這うものといった、これは全部作られたものですね、被造物です。これをご神体として拝むということが日本においても盛んに行われていることであります。あからさまに偶像を拝むということはしない人であっても、ある人はお金を神様のようにしてしまったり、またある人はいろいろなものに依存してしまうということがあります。お酒や薬物というのは分かりやすい依存ですけれども、最近はスマホ依存というのも言われてますね。なんかないと落ち着かなくなってしまうというふうな、ちょっと分かる気もして私も怖いなと思うんですけれども、またある人々は科学や哲学といった知識というものを偶像化していくことがあります。しかしこれらのものはすべて朽ちるものだと、永遠には続かないもの、限りあるものだと言われていますので、私たちを完全に満たすということはできないものなんですね。先日ライトハウス教会のホームページを更新していただいたというお知らせがありました。ご奉仕に感謝いたします。伝道師紹介のページが変わったんですけれども、少し私の証を載せていただいたんですね。その中で救われる以前に、私が人の目とか人の評価ばかり気にして、それを第一にしていたということを書かせていただきました。人にどう見られているのかというのをいつも気にしていると、本当の自分がどんな人だったかって分からなくなってくるんですね。この人に対してはこうしようといつも考えていると、あれ、素直に自分がどういう振る舞いをするんだったっけっていうのが分からなくなるっていうことがありました。そういう時にこの自分の存在意義というのが分からなくなるので、非常に虚しさを感じるんですね。それで虚しいので何かで満たそうとするんです。しかしこの世のものはいつも変わるもの、なくなってしまうものですから、私たちを完全に満たすことはできない。なのでいつも渇きを覚え、不安を覚え、恐れを覚える中でいろいろなものを求めていくという連鎖に陥っていくんです。先日子どもメッセージでアウグスティヌスのことを取り上げていただきました。アウグスティヌスがこのように言っています。あなたは神様ですね。あなた神様は私たちをあなたに向けて作られました。そのため私たちの心はあなたのうちに行こうまでは安らぎを得ることができないのですと。私たちは神の形として神様に向けて作られている。それで神様しか私たちを安らがせることができないとアウグスティヌスは言っています。私たち一人一人を作ってくださった誠の神様だけが私たちを満たすことのできるお方、心からの安息を与え、そして本来の人生へと導いてくださるお方です。私たちは食べるにも飲むにも何をするにもいろいろなこと日常でありますけれども、すべて神様に感謝して神様を褒めたたえて生きていく、そういう生き方が与えられているんですね。これがいつも神様と共に歩む人生というものではないでしょうか。今日は罪とはどういうことなのか、そして罪の中にある私たちがどのようになっていってしまうのかということを見てきました。罪の根、神を神としない、そして感謝もしないという、この根本は私たちの中でどんどんどんどん広がっていってしまいます。その結果、私たちはますます神様の怒りのもとに置かれることになり、神様との関係は断裂していってしまうんですね。しかし神様はそういう悲惨な暗いところにいた私たちをそのまま捨てておくということはなさいませんでした。神様は救い主イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、 イエス様が十字架の上で神様のその怒りをすべて負ってくださいました。またイエス様は3日目によみがえられることで死と罪と悪魔の力に勝利されたんですね。それによって私たちを暗闇の支配から解放してくださいました。今福音を信じている私たちは神様との平和が与えられていると聖書は言っています。神様はもはや私たちに怒ってはおられないんですね。そして私たちは神様との交わりの中を歩むことが許され、本来の神の形へと完成されていく、このお互いの歩みが与えられているんです。それゆえこのことに心から感謝して、これからもイエス様を信じ続け、イエス様から離れることなく、神様と共に一日一日を、一足一足を歩んでまいりたいと思うんです。その一つ一つのこと、本当にこの日常の先に栄光の希望が備えられているんだということをいつも覚えていたいと思います。ぜひご一緒に主の道を最後まで歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。私たちをお作りになられた唯一まことの神様、今日は罪の根本を学ぶことができました。そこから憐れまれて救われたものとして、どうか私たちがいつも神様を神様とし崇めて、神様に感謝する歩みができますように、どうかお導きください。特にその中心であるこの礼拝に私たちを招き続けてくださいますように、一週間の初めにまず御前にひれ伏して感謝を捧げして、神様を第一とするこの信仰生活を送ることができるように、どうぞ私たち一人一人を最後までお導きください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。